ごめんなさい。新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。ヘブライ人への手紙5章の7節から10節まで。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様が父なる神様に対して従順を全うされた、そのことを今回と次回ご一緒に読んでいきます。今日はヘブライ人の手紙から、そして次回はパウロのフィリピの信徒への手紙から読んでいきます。まず今日の箇所、5章7節。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。イエス様は一つ一つ罪の誘惑を生まれてからずっと受け続けてこられたんですね。とりわけイエス様がキリスト、これは油注がれたものという意味ですが、救い主と考えてくださっても結構です。油注がれたもの、救い主としての公の歩みが始まってから、罪の誘惑、悪魔の誘惑を強く受けるようになられました。それが洗礼者ヨハネから洗礼を受けた、ヨルダン川で、その時から始まるんですね。その時から公の救い主としての人生が始まりました。すぐさまその時、父なる神様が励ましの言葉を、そして聖霊が鳩のように天から下ってきて、イエス様を祝福し励まされました。しかし直ちに聖霊はイエス様を荒れ野に放り込まれた、引きずり込まれた。そして40日間悪魔の誘惑を受けさせられました。その一つ一つをイエス様は荒れ野の誘惑において一つ一つ退けていかれました。救い主、メシア、油注がれた者としての公の歩みが始まるや否や、この誘惑、悪魔の攻撃の洗礼に、神イエス様は洗礼、そういう洗礼を受けたんですね。こうやって一つ一つの罪の誘惑、悪魔の誘惑を退けていく、そういうメシア、キリスト、救い主があなたなんだということを、父なる神様、また聖霊なる神様は、御子なる神様に、その覚悟を今一度お与えになる。それが、公の歩みを始められた、洗礼者ヨハネから洗礼を受けたすぐ後です。その後にも、イエス様は日々、刻々と言ってもいいです。悪魔の誘惑、罪の誘惑を受けられました。ある時は最も身近の弟子であるペトロがイエス様のメシア、キリストとしての使命、これをイエス様がみんなに分かるように伝え始める。人の子は、メシアは人々から苦しみを受け、そして殺され、3日目によみがえる、 こうやって父なる神様への従順を全うする、これが私の使命なんだ、そういうキリストなんだ私は、そういうメシアなんだ私は、と弟子たちにはっきりと教え始められた。すると即座にペトロがイエス様を脇に寄せて、そしてイエス様をいさめ始める、お説教し始めるんですね、イエス様に。そんなことがあってはなりませんと、こうイエス様の救い主メシアとして父なる神様に十字架にかかることによって自らの使命を全うするという覚悟を、一見愛、一見イエス様を思いやる、そういう言葉でペトロはくじこうとするんですね。そんなペトロに向かってイエス様はサタン引き下がれとおっしゃって、弟子たちを通してでも忍び寄ってくる悪魔の攻撃、サタンの攻撃を、誘惑をイエス様は退けられました。そんなことをずっとイエス様を繰り返していかれるんですね。ですからイエス様はしばしば一人きりになって父なる神様との一対一の祈りの時、これをどうしても持つ必要があったんですね。ご自分のメシア、キリスト、救い主としての職務を何度も何度も再確認するためです。父の御心に従ってご自分を罪のない汚れのない完全な生贄として、私どもが悪魔、罪、死のその恐怖、その縛りから解放されるために、完全な生贄として自分は捧げられなきゃいけないんだ、そのために来たんだという、そのことを何度も何度も再確認するために、イエス様は一人きりで父なる神様と差しで祈りの時を、ある時は夜中、ある時は夜通し、ある時は朝早く暗い時に起きて、イエス様は父なる神様と差し向かいで祈り続けられました。それはご自分に与えられた任務が何なのか、それを確認し、それに向かっていく力を主から、父なる神様から、聖霊からいただくためなんですね。そのためにイエス様は祈りの戦いを父なる神様との間でなされ続けました。こうして父と聖霊から力が注がれ、キリストとしてのメシに一つ一つ応えていく、その力が、また父に応えていきたい、そして父と同じ思いを持って罪人である私どもを何とかして解放したいと、そういう熱意、愛情をかきたてられながら、キリストとしてのメシに一つ一つ応えていくことができたんですね。こうやって総仕上げ、最終的にイエス様がそのメシアとしての働きを全うされる総仕上げが十字架におかかりになって、最終的にご自分の命を、ご自分の命を捧げると、ご自分がいらした、人間となって来てくださった、その目的を完成するというのは、完全に傷のない、全く罪のない、無限の価値のある生贄としてご自分を十字架でお捧げになる、これが総仕上げです。私どものために十字架におかかりになる、そのことで罪、悪魔、死の支配から私ども救出してくださる、そういう使命です。悪魔の脅かし、罪の呪い、これと一緒になっている死の恐怖、呪い、こうしたことの奴隷状態から解放するためには、ご自分の十字架の死と、それから復活の道からで、こうした悪の力、罪の力、悪魔の力を粉砕する、そういう必要があったのです。 また私どもがこの罪、悪魔、死の奴隷状態から買い取っていただくために、無限の価値ある命を代償として、弁償金としてイエス様は差し出してくださる必要があったんですね。そのために十字架にかかるまで、イエス様は父なる神様に従い通して、完全無欠の無限の価値ある命と人生を捧げる必要があったのです。しかし十字架にかかって死ぬということは、永遠の御子であるキリストが一時父なる神様から見放される、交わりから断絶させられるということなんですね。これは私どもには想像のできない悲しみ、苦しみ、孤独、そして見捨てられる苦しみです。それがイエス様にとっての十字架の死の意味です。だから十字架におかかりになる前に、イエス様はゲツセマネでこうおっしゃいました。私は死ぬばかりに苦しいと。私は死ぬばかりに悲しいと。マルコ14章の34節です。もちろん父なる神様は御子を一時でも見捨てたくはない。御子も、御子イエスもまた一時でも父との永遠の親子、父子の交わりから引き離されることなど耐えられない。しかし父子聖霊なる神様は私どもを何としてでも罪、悪魔、死の奴隷状態から救出したいという愛で充満されているお方です。この神様の、父子聖霊なる神様の愛を実現させる。そのためにはどうしてもイエス様が十字架の死で悪魔、罪、死の力を抱きかかえて死んで、そしてよみがえることによって罪、悪魔、死の力を粉砕する、力なきものにする、罪と悪魔と死の力を、お前たちのもの、その力はもう無力です。そのためにイエス様は十字架にかかって死んでよみがえられる、全部抱え込んで飲み込んで、そして復活することによって、お前たちの力はもうないんだと、罪に、死に、悪魔に打ち砕く、彼らを打ち砕く、そういうその責任がイエス様にあったんですね。その任務をイエス様は果たす。そのためには十字架をどうしても味わわなければならなかったのです。父なる神様も御子なる神様も、まさに腹渡がよじれる断腸の思いで十字架の死を味わう。その御子の苦しみを、今日読んだヘブライ人への手紙の5章7節は言っているのです。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。この恐れ敬う態度のゆえにというのは、心底信じてということですね。父なる神様には、十字架にかかった私をよみがえらせる実力をお持ちだ。そのことを心底信じつつ、しかし、どうしても死というものは味わわなければいけない。その恐怖、これと戦われたのです。そのありさまをヘブライ人への手紙5章7節は語ってるんですね。で、特にこれはゲツセマネでの祈りの格闘のことを言っています。激しい叫び声を上げたと。 誰がこの叫び声を聞いていたんでしょうか。弟子たちです。オリーブ山のゲッセマネという園にイエス様はいつものようにサンバガラスを連れて行きます。ペトロとヤコブとヨハネです。イエス様は私と一緒に目を覚まして祈っておれと何度もペトロ、ヤコブ、ヨハネに命じられます。でもペトロ、ヤコブ、ヨハネはすぐに眠りこけてしまうんですね。イエス様の罪、死、サタンと戦うこの見苦しみのそばにいると起きてられないんですね。それほどの疲労感に襲われてしまうものなんですね。それで何度イエス様から目を覚まして俺一緒に祈って俺誘惑から逃れるために祈って俺とこう言われてもどうしても起きてられない、眠ってしまうペトロ、ヤコブ、ヨハネ。しかし相当激しくイエス様は嘆き悲しまれた。だから眠りこけていても何とか起きようとするけどもまた眠ってしまう、そういう苦しみを私どもは味わいますね。そういう中でも弟子たちの耳と弟子たちの体と弟子たちの魂にはその時のイエス様の泣き叫び祈る声、その究極の苦しみの中で父に祈るその叫び声、うめき声、これは残ってたんですね。眠ってはいても、でも相当激しい声で口調で叫びますので弟子たちは眠ってはまた起きてはまた寝落ちし、そういう中でもイエス様のこの苦しい叫び声は魂に刻まれていたはずです。それで福音書にしてもあのゲッセマネのあの場面をそれぞれマタイはマタイなりに、マルコはマルコなりに、ルカはルカなりに描くわけですね。そしてヘブライ人の手紙ではこういう書き方でその時を生々しく短いセンテンスですけれども語っているのです。こうして主イエスはどうしても父の御心に従順を示さなければいけなかった。イエス様は父なる神様に従い通さなければならなかった。この父への従順、これをキリストは苦しみの中で学ばれたとあります。これが5章の8節9節です。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となられたのであります。ここでイエス様が従順を学ばれました。この学ぶという言葉は机の上でお勉強して一つ一つ暗記していく、机の上で問題集を一つ一つ解いていくという、そういう座学ではないんですね。そうじゃなくって体で覚えていく、魂で覚えていくという実践の中で身につけていく、そういう学びです。ですから稽古をつけてもらうという方がいいかもしれませんね。イエス様の人生の一つ一つ、罪や悪魔の誘惑によってイエス様はそれを一つ一つ父の御心を知って、その御心に従うために誘惑、サタンのそそのかし、こういったものに一つ一つこうぶつかっていって、それを退けていかれる。これを体と魂と人生の中で イエス様は稽古つけていかれるわけですね、父なる神様に。でそれで絶対負けられないのがイエス様というキリストという職務なんですね。アダムは簡単に負けました。私どもも簡単に負けます。でもイエス様はどうしても負けられない、そういうお方なんですね。そういう職務なんですね。キリストという神に立てられたキリストというお方は、で神の御子であるにもかかわらずとあるように、御子ですからスーパーマンでしょ、違うんです。全能の神ご自身であられるんですけども、その全能の力は一時放棄されて、生身の人間としてその誘惑を誘惑の風として受けながら、それを一つ一つ退けていくという稽古をつけていただきながら、一つ一つ乗り越えていかれる。これがイエス様は御子であられるにもかかわらず、さまざまな苦しみを通して従順を父に対して全うしていくということを学ばれたっていうのは、そういう生々しい学びのことを言ってるんですね。こうやってとりわけ十字架における見苦しみにおいて、最後の最後まで父への愛、父への父なる神様への真実、父への父なる神様に対する忠実、誠実、忠誠、これを実行していく、このことを生身の人間としてイエス様は学んでいかれるのです。身をもって心と体と魂に痛み苦しみを実体験しながら学んでいかれたんですね。これが父なる神様を愛するということなんですね。イエス様はそのことを生々しく、我々と同じ生身の人間として父を愛し愛し愛し抜いて従われたのです。でこの時多くの苦しみが伴う。でもその苦しみには、苦しみと同時に父なる神様に従うという喜びも伴うんですね。ですからヘブライ人への手紙12章の2節はこう言っています。ここは新共同訳の翻訳は非常によろしくない。新共同訳の翻訳は誤訳と言いたいですね。私は聖書教会共同訳、あるいはその前の口語訳、新改訳はちゃんと訳しています。聖書教会共同訳の翻訳では12章の2節こうなっています。信仰の導き手であり完成者であるイエスを見つめながら走りましょう。この方はご自分の前にある喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び、神の王座の右にお座りになったのです。新共同訳はご自分の前にある喜びを捨てとなってるんですね。それは違うんですね。イエス様は父なる神様に従っていくことは、これしんどいんです。でも愛してるからどうしても従っていきたい。でも従っていくことによって限りない神の子としての喜びが伴う。ですからその喜びのゆえに主は見苦しみを乗り越えていかれたんですね。イエス様は父が喜ばれる御心に従うこと、この苦しみを選択していくことで身をもって学び取って行かれる。この学ぶという言葉から弟子という言葉が出てくるんですね。マセーテースというのが弟子というギリシャ語ですが、このマセーテースという言葉が、ここでイエス様が 生身の体を持って一つ一つお稽古をつけてもらうようにして学んでいく。 その言葉からマフェテイス、弟子っていう言葉が、作られると言いましょうか、派生してくるんですね。ですから弟子、マフェテイスというのは、身をもって父の御心、御子イエスの御心に自分を従わせていくこと、これを学ぶもの、このことのお稽古をつけてもらうもの、これが弟子なんですね。そのことをイエス様はこうおっしゃいます。それから弟子たち、マセーテースたちに言われた。私イエスについてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私イエスに従いなさい。マタイ16章です。イエス様によって私どもは悪魔、罪、死の恐怖、奴隷状態からイエス様のあの完全な無限の価値ある贖い金によって手切れ金を払っていただいたんですね。もう私たちはイエス様を信じるとき、きっちり手切れ金を払っていただいて、罪と売買する。悪魔の誘惑、悪魔の支配からももう切られている。死の恐怖に縛られるということからももう切られている。手切れ金をイエス様によって払っていただいている。そういう者たちは、かつては罪が、悪魔が私の悪い主人だったんですね。私の嫌な亭主だったわけですが、もう手切れ金を払って、もう縁を切らせてもらってる。そして自由に喜んでイエス様のしもべ、今度新しい主人としてイエス様をいただき、父なる神様をいただいて、神の子供として父にイエス様に自由に喜んで従えるようにと、イエス様によって手切れ金を払っていただいて、イエス様のものとなるように買い取っていただいた。悪魔の悪巧みや罪の奴隷になるのではない、イエス様に従う自由を選び取ることができるようにされたんですね。しかしイエス様に、父なる神様に従うというとき、多くの場合私どもは葛藤があります。今もなお葛藤を続けております。自分の思い、自分の願い、自分の欲求、自分の傾向、自分の生きてきた癖、これとイエス様に従うということが衝突してしまうことがよくあります。罪許されていても、イエス様のマセテースになっていても、衝突しながら、何が父の御心に従うことなのか、何が自分の思い欲求に固執しているのか、そういうことの葛藤を味わいつつ、その葛藤をも真正面から受け止めていく。お稽古をつけてもらうときに逃げ回らない。もう真正面から稽古をつけてくださる主なる神様とがっぷり四つになって稽古をつけてもらう。そして父の御心、主イエスの御心に従っていくということを、体と魂と生活と人生をもって身につけさせていただいていく、その実践、実体験を生々しく行い続ける、これが従順を学び取っていかれたイエス様の弟子、マセーテース、学び続けるものなんですね。もし葛藤の中で学び取る、それは自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエス様についていくということですけれども、もしそのことをしないでいつも逃げていると、そうするとイエス様と関係ないものになってしまうんですね。しかし私どもはしょっちゅう自分の思いを、自分の願いを、これが神様の御心じゃないかななんて思いながら押し通してしまいます。それでも主のしもべ、イエス様の弟子、イエス様に学ぶマセテースであるなら、きっとイエス様ご自身がいろいろな局面で、おいおい、私イエスについてこようとしてるのか、 違うぞということをいろんな折々にイエス様はサインを送ってくださいます。ともあれイエス様がわめき泣き叫ぶようにして大声で父に懇願しつつ父に従う歩みを全うされました。そのイエス様によって私どもは買い取られて悪魔や罪や死の奴隷から縁を切らせて手切れ金を払ってもらって解放された。そして今や自由に喜んでイエス様に父なる神様について行けるようにとイエス様のもの父なる神様のものとされています。そんな私どもですから日々ことごとに泣き叫ぶようにして祈りたい。しかしなかなか日々そういうことはできないですね。でも時として泣き叫ぶようにして祈りの戦いをしてイエス様についていく、そういうイエス様のマフェーテース、イエス様の歩みに学ぶもの、イエス様から稽古つけてもらうものとしてついていく道を祈りの格闘によって学ばなければいけない、そういう局面も私どもには人生の折々にあるんだと思います。これがキリストの弟子、キリストに学ぶもの、マセテースです。祈りましょう。私どもの主イエスキリストよ、あなたは十字架におかかりになる道を選び取り、父への愛のゆえに泣き叫んで父に従う道を祈り求められました。そのあなたによって買い取られた私どもです。どうかあなたに学び続けるマセテース、弟子としてあなたに従って歩む道を日々ことごとに選び取る、そのような稽古を受けてますから、真正面からそのお稽古を受けて学び取ることを、選び取ることを身につけていくことができるようにと私どもを助け、また成長を与えてください。またみんな弱いものですから、戦っては負け、稽古を受けては負け、また稽古を受けるのが嫌で逃げ回りたくなる私どもですから、そんな私どもが互いに祈り合い励まし合うことによって、みんなでイエス様からお稽古をつけてもらう弟子の群れとして共同体として成長させてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。主なる神様に祈りつつ賛美を捧げましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌133番。